平成24年本日8月の26日日曜日の午前のお電話していきたいと思います。本日はガラテヤの第2章からです、の一節からです。それから14年経って、私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。2節、それは啓示によって登ったのです。そして違法人の間で私は述べ伝えている福音を人々の前に示し、主だった人たちには個人的にそうしました。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないためでしたということですね。だから、パウロの述べ伝えている福音を、他の人にも伝えたということであります。で、繰り返すようですけども、このガラテヤの1章2章と読んでって分かることは、要するにパウロが言っているように、私はこの福音を人から受けなかった、伝えられなかったってことですね。で、実際にパウロの経歴を見ても、要するにパウロにその福音を伝えた人はいないんですよね。あの、人間的にですよ、人間的に、で、人間的にならイエス・キリストの十二弟子もないんですね。 でもないんですパウロは、その頃はクリスチャンでありませんでした。また、じゃあ誰か、十二使徒の誰かに教えてもらったかというとね、一生見ても分からないように、ペトロのところ確かに行ったけど、15日ぐらいしかいなかったと。15日はちょっとね、そんなにはならないですね。だから、そうなんですね。だけども、でも、あの、不思議なことは、パウロの、に、まさに神様が掲示されたんですね、福音を。で、パウロに示された福音というのは、ある意味では、キリスト教の中核なんですね。で、数から言うなら、パウロの書いた書簡というのは、それこそロマン書といい、コリントといい、このガラテヤといい、エピソといい、ピリピといい、もうあらゆる書簡は、あのほとんどの書簡はパウロが書いてます。その中に明確な啓示、あの福音に関しては非常にはっきりとした啓示があるんですね。だから、このことを通して我々が学ばなきゃいけないということは、そのような、そうじゃなきゃダメと言いませんよ。絶対人から聞いちゃダメとかね。人が聞いたらお見通しでとかね。耳を塞いでとかね。そうとは言いませんけども。ただ、やっぱり神様は直接教えるってことはあるってことですね。で、また、あんまりね、たびたび自慢するわけじゃないですけども、レムラントもそうなんですよ。まあちょっとパウルと比べてスケールが全然小さいんですけども、やっぱり、ね、レムラントに私なんか誰か教わってないんですね。例えの理解ね。で、獣の国がアメリカだってこれも教わってないんですよ。今度ソドムやエジプトと呼ばれる都とかね。または、あの、お勝負縦断症のね、こっちには日本の妻を持つね、一匹の獣のことを書いますけど、解釈誰からも教わってないんですよ。でも啓示なんですよね。だからそういう意味で神の啓示ってことは、期待していきたい、期待と。で、パウロに教え啓示してくださった方は今も教えてください、ね、そういう意味ではパウロもそういう人間的な、あの、教えてくれる人はいなくても、ちゃんとそれなりにっていうか、パウロこそ福音の第一人者ですからね。で、そういう意味ではレマントも、あの、まともに教えてくれる人はいなかったとしても期待できるということが言えます。まあ、繰り返しになりますけども、そのことは言えると思います。そして、2節もう一度言いますけども、で、この福音っていうのは、だから、まあ、ロマ書とかね、コリントとかガラテヤで書かれているような、福音をですね、人々の前に示し、主だった人たちには個人的な損失しました。主だった人って、だから、ペトロとかヨハネとかね、ヤコブとかそういった人ですよね。で、その、それは、私が力を尽くして今走っていることを、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。この意味合いをちょっと理解してください。無駄にならないためでした。というのは、ちゃんと、パウルが、ここで、まあ、それこそ、教会の柱となっていたり、十二使徒の主だった人たちとか、そういった人たちにきちんと示さないと、パウロが、死んでしまったらそれきり終わってしまうという可能性がありますよね。だからその内容を伝えるべき人に伝えたと、そういうふうに 思います。で、例えば、何でしょうかね、皆さんにね、すごい、芥川賞とかね、直木賞とかぐらいの小説があったとしても、それはただ頭の中に、俺は頭の中に小説すべて書いてあるとかがあるとしても、ちゃんと書き残して応募しないとそれって残りませんよね。そういう意味合いで、パウロは示すべき人に示したんですね。で、それは良かったというふうに思います。パウロがそのように、神様に示したところに、無駄にならないために彼が示した。それだから、ペトロも、ペトロの書簡の中でパウロのことをどっか言ってるところありますよね。皆さん覚えてますか？パウロの手紙の中にはね、ちょっと難しいところもあるけども、でもこれは神のものだとか、なんとかなんとか書いてますね。この一言が大事なんですよね。ペトロが。十二使徒の柱であるペトロがパウロのことを認めてるんですよ。これが大事なんですよ。だから、主だった人に、パウロは、ちゃんと伝えたっていうのは、啓示によって言ったんだっていうか、やっぱりこれ神からの啓示ですよね。別にその、ペテロにパウロが言う前と言おうと言わないと、パウロが素晴らしい神の福音の啓示を受けたのは事実なんですけども、でも神様は、今ペテロにきちんと伝えておかないと、これは、きちんと聖書として残らないぞって、お前の手紙誰も飲んで、だからって、パウロが死んでしまったらもううんさん無償してですね、あれはただの、その、迫害者だったもの手紙だから、そんな聖書の一部でもないとこなってしまう。でも彼は、神の啓示に従って、主だった人たちのところを言ったんです。だから無駄になって、そうじゃないと、自分の働きが、自分一体で運算無償してしまうって、もう個人的なものになってしまって、神の働きとして残らないっていう、そういうふうに、恐れを持ったんです。で、それは確かにそうだったんです。で、彼が、語ったことは正しかった。で、それを見て、ペテロも認め、ヤコブとかヨハネも認めたんですよ。そしてペテロはきちんと、自分の手紙の中でパウロのこともきちんと書いてあるんですね。これが大きいということであります。で、当然レムナントというとちょっとスケールが小さいんですけども、でも我々もそうだっていうことを覚えてください。レムナントの中に素晴らしい神の啓示があったかもしれませんね。でもそれって我々の中で言うとね、エレミア人じゃないけどもね、公衆室に今7階の公衆室に100人もいませんからね。これ個人のこうなんか内輪だけのことは忘れてしまうんですね。だから神がそのようにはっきりと語れと言ったり、こういう方法で発表しろと言った時にはこれは従うべきなんだよ。そうでないと個人的な働きで終わってしまう。本当に神からのものであってもそれ気になっちゃう可能性があるんですね。だから言うですけど、私はだから10年以上前にですね、前の教会にいて、たとえの理解とかいろいろ週末示されたんですけども、とりあえずその時は、私には他に何も方法なかったんで、自分の属している教会の牧師さんに言ったんだけど、ほとんどその嫌な顔されて、ほとんど相手にされなかったんですね。どうしましょうと思ったんですけど、ちょっと祈ってたら、なんか、頭の中にインターネットのことが浮かんできたんですね。覚えてます、今。1998年です。今いつですか ?2012 年ですか ?14、5年前ですよね。だいぶ前ですよね。で、その頃はまだインターネットはあんまり普及してなかったんで、インターネットのページってなんか、表紙側だけ立派でね、あと、付録みたいに2、3ページぐらいで、で、あと何も、クリックしても何も出てこないって、そういうページばっかりだったんですよ。全然もう、黎明期だったんです。で、その時に神様は何か掲示してくれたんですね。本みたいに100ページも200ページ、300ページもね、ずーっとメッセージが連なってるイメージを教えてくれたんですね。ああ、誰もそんなことやってないけど、こういうふうに本みたいにいっぱいインターネットに載っけたらいいんじゃないか、したら見てくれた。で、それはその通りだったんですよ。で、私はそれをずっと実行したんですね。まあ、パウロの場合は、エルサレムに行って人たちに話すことが神の啓示だったんですけど、私にとってはインターネットで自分の示されたメッセージを書いておくんですかね。で、これは黙々と10年ほど続けたんですけども、やっぱりそれって良かったです。そうすると、パウロの言ってるように、私が力を尽くして今走っていること、また、既に走ったことは無駄にならないために、 無駄になってませんよ。今でも一番から残ってますよ。エレミアの一番ってもう十数年前ですからね。一番覚えてますよ。何だったっけ。なんとか言うんです。教えを吟味する、確かそんな名前なんですよ。そうなんですよ。教えを吟味するとかなって感じですね。でそれからずっと残ってますよ。あれね、でこれはやっぱりあのだからこれ個人のものだったら別にいいんですよ。遺品ですからね。死んだ誰もこんなもんね。うちもね、うちの母が亡くなった遺品もね、やっぱりちょっと個人で使ってた傘とか、うちの母はなんだか傘いっぱい持ってますね。20-30本ぐらい持ってんの。で一人で20-30本持ってる。これあんまり、しかも変なビニール傘とかね。あんまりこれも遺品でもらってもちょっとってんで、結局処分してしまったんですけども、それは、それに関してはですね。あの、それは、こういうのもらってはありがた迷惑だったりしますから。だから無駄にならなきゃって、それはちょっとなんですけども、それはまた別の話ですよ。だけど、神様がもし与えて、神からの働きだったら、これは無駄にしちゃまずいんですね。そういう意味合いで我々は、あの、本当に神から来た啓示だったら、これって無駄にしないように。だから、そういう意味で我々はいろいろ奉仕してるんであります。本を出すのも別に、エレミアのその個人的には見えとかね、教会に人数来てないけど無理やってるとか、そういう問題じゃなくて、神が与えた啓示ってはっきり語っていかなきゃいけないと。また、セミナーをしてるのも、やっぱり、あの、人数は別として、やはり神様はね、今回のセミナーもやっぱり、あ、いろんなと主が示しておられます。あの、ソドメ、エジプトと言われる都とか、あとはまた、なんですか、黙示録13章の、個室の2本の角を持つ、獣ってですね、これが、ちょっと前まで黙示録の、それって私はこれ教会語だろうと思ってましたけど、これってただ理論とか教理だけですよね。そういう考えもある。だけどね、皆さんがよくご存知のように、あの、アメリカの現状は凄まじい勢いで明らかに教会を獣化してるんですね。だからイエスは何よって祈ると、あの、もう牧師やその祈りやめてくれってね、警察に祈るときその祈りやめてくれって上の牧師から言われるんです。ですよね。そうなってしまったり、または同性を反対しているだけで逮捕されたとか。だからものすごいアメリカの強権で教会が獣化されつつあるのは事実だよ。でこれはアメリカだけじゃなくてあらゆる教会に臨むだろうと思うんですね。だから日本もいずれ例外じゃないと思うんですけども、それが、やっぱり、そういった示しは、これが走ったことをまた教えたこと、啓示が無駄にならないためにやっぱりやることをやらなきゃいけないんですね。だから本であろうとセミナーであろうとニュースレターであろうと、無駄にならないために、これは個人であって神からの啓示が無駄にならないためにやることはやっていかなきゃいけないっていう、そういう趣旨であるということは覚えてください。これは個人の思いとかね、趣味でやってるんだ、それは別にあのどうでもいいもんですけども、あのパウロの場合もこの福音は神からの福音だから、やっぱりこれがあの消えて失われてはまずいということで、それは良かったんです。パウロがそのように示されて行動したことは確かに正しかったんですね。で我々もだから適切に、神からの啓示だったら適切にすべきことをしていかなきゃいけない。あの悪口言う人はエレミアの個人でやってるとどう思ったんですけど、まあ、それはいろいろわけわからないという人は昔からいっぱいいますので全く気にしてませんけども、もし主からの啓示だったらこれって語っていかなきゃいけないっていうポイントはぜひ捉えておいてください。で、3節、しかし私と一緒にいた鉄をする際、ギリシャ人であったのに、割礼を教えられませんでした。まあ、割礼なんで出てくるかっていうと、要するに割礼を行うということは、割礼を行うということは、要するに律法を守るということに通じますんで、だから、割礼に関して、パウロは戦ってるわけですね。4節、実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので、強いられる恐れがあったのです。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあった私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのですってことですね。この偽兄弟っていう、言葉に注目してください。偽兄弟に皆さん会ったことありますか？教会、どこかの教会って会ったことある人、こいつの偽兄弟、統一教会の顔、本当は統一教会なんだけども偽物が入ってきたとか。私の前の教会いましたよ。いたんですよ。 いや、私が来るちょっと前にだらしいんですけどね、統一教会の人は結構大きな教団だったんで、燃え込んでる人、来る人いるみたいなんですよ。で、統一教会の人が何食わぬ顔して入ってきた。そしたら、そこに元統一教会の女性がいた。だからすぐ分かってバレちゃった。ああ、なるほど、大きい教会ってそういうことあんだなと思ったんですけど、うちはそこまで心配することはないんですけど、実はそういう意味での偽教会って特にね、で、なんと、統一教会に持っておって、ね、それは希望的にもありえないんですけども、だけど、偽兄弟って書いてあるんですけど、これ、普通会ったことないんですね、皆さん。ないですよね。私も偽兄弟、そういう意味では会ったことないんです。だけど、これ、ニュアンスが違うんですよ、言葉、この言葉のニュアンスが。偽兄弟っていうと、なんかこう、日本語だと、なんか本当はそうなんだけども、本当は、創価学会なんだけども、クリスチャンの顔をしてるとかね、そのように見えるんですけど、違うんです、ニュアンスは。これ、間違えた兄弟っていうニュアンスなんですね。だから、間違えた教理を掴んでしまった兄弟っていうんですよ。そうするとこういう人って結構いるんですよ。例えば観覧前はそうですよね。セミナーに来る人でもいますよ。セミナー来た時は言ってるんですけどね、やっぱりこの週末観覧後であるとはよく分かったとかね、1ヶ月ぐらいすると違うことなんかどっか書いてます。やっぱり観覧前にしました。それはちょっとそれは私から言わせると、偽兄弟というか、まあ、間違えた兄弟ですね。間違えた兄弟を掴んだ兄弟ですよね。でそういう意味でいるんですよ。だからね、ケモノクリアってヨーロッパにと思っている人いっぱいいますからね。そういう意味では偽兄弟、いや偽兄弟が多いかもしれないですよね。だから間違えてしまった。だから本人は純粋なんです。本人から言わせれば、私は純粋に聖書の言葉を、そのありのままに語ってるんですって言って、おかしいのはダメなんだとかね、言ってるんですけど、まあそれはともかく本人は正しいと思い込んでるって、これは事実なんですよ。でもそっちの方は実はややこしかったり、またはね、根が深かったりするんであります。でここでも忍び込んだ偽兄弟たちが、奴隷に引き込もうって言ってるけども、この人たちは要するに、まあ、ユダヤ人だと思うんですけども、ずっと固い、活動に関しての根深い思いを持ってたんで、ああ、パウルは間違ってる。ね、我々が、かねてから教えられたように、もう活動はもう神がまさに聖書の中で語ってることだっていうのを思い込んでて、しかし神様の前には結構それって間違えてるんですけども、思い込んでる。そういう類のことであります。で、これはあるんであります。ので、あるというふうに思っててください。偽兄弟いくらでもいるってことを覚えてください。ある意味で。偽兄弟失敗した、間違えた兄弟。偽兄弟というと言いには強くないですけど、間違った兄弟をつかんだ兄弟ってことですね。こういう人いるんだってことですね。というか、あちこち、その人ばっかりかもしれないですね。そういうことはあるんであります。で、しかし、そういう人に、だけどそういう、引っ張られると、奴隷に引っ込まれてしまう。で、私が若い時ね、私も、うちの家内もいた、練馬区のあたりの教会があるんですけどね。そこの教会の、牧師さんも、今思うと、こんなこと言うと怒られちゃいますけどね。この言葉で言うと偽兄弟ですね。怒るでしょう、ね。お前に言われるかって怒るでしょうか。聞いてないと思いますけども。でも、私、その距離で随分苦しみました。お前も言いましたよね。だから、その牧師さんは真面目に言いますからね。聖書に書いてあるって、ヨハネの手紙になんかそういうらしい言葉なくもないんですけども。人前で告白しないと罪を許されないって真面目に言うんですね。それで全然今思うと間違った距離なんですけども、カトリックでいう国会みたいなもんですよね。ダメなんだって言うんですけどね。それでその牧師自身もそう思ってたんですよ。でそういう意味で根が深いんですね。だから信者みんなそういう被害ですよね。ああ、ね、なんか神様ってハードル高いことやるんだって。でみんなそれ結構真面目だったからみんなそれを行ったんですよ。私も大変でしたよね。なんか、あの子は恥ずかしいことまでしないとクリスチャンになれないのかって嫌だなと思ったんですけども、 そうやってそのふうにそうなんですね。だからこれって結構あるということであります。で、もう一つ、でも問題はしかしパウロの立つべき立場にポイントがあってあり、5節、私たちは彼らに一時も譲歩しませんでした。それは福音の真理が、あなた方の間で常に保たれるためでした。逆に説です。そういうふうに間違った距離を持った兄弟が来た時どうするかってことですね。その時に、福音の真理の根幹のことに関してはパウロは戦ったんです。で、間違っててもいろんな程度がありますからね。ヨハネのことをね、ジョンと呼ぶとかですね、ヨハネスと呼ぶとかですね、またペテロをね、プロテスタントはペテロって言うけど、カトリックなんかちょっと違う、ペトロとか言いますよね。これペテロって言わない、ペトロって言うんです、確か、カトリック。それで、あんまり戦う、それで戦うってちょっと違うような気がするんですけど、福音の真理と戦うって、あんまりそこで戦ってもちょっとと思うんですけど、そういうところで戦うんじゃないです。ただ、これ根本的な問題ですからね、要するに、立法によって生きるのかどうかって。で、ここに関しては、パウロは戦ったわけですね。で、だから、一時も譲歩しなかったってですね。これは、大事な態度なんだということを覚えてください。だから、レバントもこれから見習うとこがあるならば、最も根本的なことがです、我々福音の真理とかですね、に関して、戦うっていうふうに召されてはいませんけども、しかし、終末の真理に関しては、戦う、また一歩も譲歩しないように召されているというふうに理解しています。だから、アメリカこそ獣国だって言った時に、やっぱり反対する人とかですね、なんか感情的にいろいろ文句言う人もいるんですけども、こんなことは気にしない。で、これが神が終末の大事な真理だというふうに示されたら、これは一時も譲歩しないん で我々が用いられる媒体とか方法を通して語るべきことは折に触れて語っていくべきであるというふうに思います。なぜならそれは単にレムラントのメンツが立つとか戦わないってこういう問題じゃなくて、それをはっきり知ると知らないで、これからの終わりの時代に全然結果が変わってくるんで、このことを我々はアメリカこそ獣の国だって示された、個人的に言うとね、9.110 の頃ですか、今から10年以上前ですよね。でもその頃は、ほとんど距離だけでありました。でも今最近見て分かるように、もう実態が大いに出ております。で、アメリカでは、もう政府が、正しいクリスチャンをこう一網打尽にするようなあらゆるこう法律の罠を仕掛けてですね、そしてホモがね、なんかこのホモが変な格好をしてね、大会開いて、でそれをクリスチャンが見るに見かねてね、聖書にこう書いてるからどうせやめましょうって言っただけで逮捕して、ホモを逮捕するんじゃなくてクリスチャンを逮捕するわけですね。で、ピストル持ってないのに、ね、聖書を持ってそういったらダメだとか言ってですね、逮捕したり、または教会以外でね、福音のメッセージをさせないためにか、家庭集会で牧師がメッセージしたっていうだけで60日間逮捕でね、$12,800ぐらいか、罰金とかね、そういうことはあちこちで出てきてるわけで、そこは明らかに獣の国の様相を示しています。でもこれは我々がひょこひょこと言うことを変えちゃってね、獣の国だと思ったけどやっぱり情勢が良くないからこう言わないで控えてきますとか言ってると、分かる人も分からないと思うんですね。でもここで、パウロは一時も譲歩しなかったように、我々はアメリカこそ獣の国だと思ったら引かないでずっと語っていくときに時代が変わってきてますよね。で、また分かる人もボツボツボツと出てきますよね。だからここにポイントがあるということを覚えてください。だから個人で喧嘩とか自分のプライドのために喧嘩とか譲歩しないって、それはまた違うんですけども、そうじゃなくてやっぱり福音のためにパウロが、真理が保たれるために、 真理があなた方の間で常に保たれるために譲歩しなかったように、我々も譲歩してはいけない。だから観覧前ね、しつこくしつこく言ってますよね。これはやっぱり大事なことで、またクリスチャンにもね、やっぱり世の終わりには明らかに選びがあるぞって。だから賢い花嫁も愚かな花嫁もね、キリストに受け入れられる花嫁もあるけども、受け入れられない人々もいるんだっていうことからはたびたび語ってます。でこれは一時も譲歩するなっていうパウロの言葉ね、準じています。だからそのあたりにポイントがあるってことを覚えてください。だから毎回毎回全然違うことを言ったり、また、ね、来るたんびにこのなんか違うことを言って、それはポイントないんですよ。やっぱり大事なことに関しては一時も譲歩しないということがですね、非常に大事であります。そうするといつか分かるときは分かるんですし、また見るべき人は見るようになりますよ。何でも何でもガーッと立てて、しかも実際に世の中はね、確かにそれを反映してきてますけどね、さっき言ったようにアメリカはもう、本書を出してますね。そういう意味ではこの言葉に従うことにですね、大きなポイントがあるということで、見ておいていただきたいと思います。そして6節、そして主だったものと見られた人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。神は人を分け与えてなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け替えることをしませんでしたということですね。で主だった人っていうのは、教会なんか主だった人って、要はまあペテロとかヨハネとかね、十二使徒のまあトップみたいなリーダーみたいな人たちですね。こういう人たちには、何も付け加えることはしませんでした。だから信仰のみだっていうふうにパウロは言ったけども、それに対してそうじゃない、立法も必要だとかね、活用も必要だって、そういうことはしなかったっていうことです。その中で今の6節の真ん中にね、こういうことが書いています。彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいませんっていうことですね。これは普通のように読み越しますけども、このことは正しく捉えておいてください。神様の前に、一つは、神の前に我々は分け隔てしないっていうことは、理解しておいてください。で、場合によっては私は昔ちょっと思ったことがあるんですけどね、神に特別に愛されている人と、なんかこのエコひいきされている人と、なんかこうそうでない人っているんじゃないかって、私なんかエコひいきされない方じゃないかとかね、悲願でやる時あったんですけどね。どうしてそうなったのか、だいぶ前の忘れてしまいました。なんで悲願でたのか。ただそう思ってたことはちらっと覚えてるんですけどね。でも今はそう思ってません。聖書を読む限り、本当に神様って分け隔てないんですね。分け隔てされないことって何でもあるんです。例えば、私、我々のような平民が、外を傘なしで歩いてもやっぱり濡れるようにですね。天皇陛下がやっぱり傘なしで濡れる。それじゃ、なんだか変な量ですけど、同じようにね、引力の法則だってそうじゃありませんか。お金も貧乏人だからすぐ落っこちるっていうんで、そうじゃなくて100万円持ったってやっぱり引力の法則にはね逆らえないですよね。ちょっとビルのね2階からちょっと100万円持ってから上に上がって、いや上がんない、やっぱ落っこってドスンと下に落ちてきますからね。例外はありません。それと同じように神様には神様の前にはその人がどんだけその有名だとか、または場合によっては生徒であってもね、神の前に素晴らしい実績があったとしても、やっぱり罪を犯しちゃったりするとやっぱり一遍になんかいろいろ災いがあったりします。で、そういう例はあまたありますけども、例えばダビデなんかもそうですよね。ダビデってずっと彼は忍耐してね、サウルは散々ね追っかけてきた時も正しく神の前に立って、そして神を信じ続けて本当に信仰の立証だと思います。また ね、ペリシテ人のゴリアテが来た時も、神の万軍の主の何をって戦ったとして見事に勝利したんですかね。本当にこの主あの、すごい勇士だと思うんです。でもやっぱり一旦罪を犯すとね、やっぱり神様は容赦ない感じですかね。やっぱりダビデも、散々な目に遭ってます。死を見た感じですね。だからそういう面で言うと、神様って明らかに、分け隔ててしません。でそれは恵みに関しても分け隔てないんですけど、罪に関してとかいろいろあのその人の叱責だとかね、そういうことに関しても何一つ分け隔てないんですね。だからエコヒではない。自分だけこんな目でそれはないんです。やっぱりその人が自分の見えてるっていうのはやっぱりそれこういう技でどうしてくるかってやっぱりどっかあるんですよ。意味が何か意味が、だから無意味にいろんな技が来てるとか、まあ予防の時はねちょっとまあそれはそれでまた別の話かもしれませんけども、そういった言葉を捉えておいていただけると理解が正しいかなというふうに思います。これは見事なものだというふうに思います。分け隔てしない方であります。そして7節、それどころかペテロが、カテレを受けた者への福音を委ねられているように、私がカテレを受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペトロに宮沢をなして活用を受けた者への人となさった方が、私にも宮沢をなして違法人への人としてくださったのです。で、何節は、活用を受けない者への福音を、パウロに委ねられている。神が委ねられている。そういうことを書いてあります。で、委ねられているということは、神様は診断を打って、押して、その人にその仕事を任せたというそういうことであります。で、こういうことはあるんだということを覚えてください。そういうパウロがこのように書いてあり、そしてまた実際聖書にそういうことを記されている以上、神がある種の人々に、ここではパウロに関して福音を委ねたっていう、そういった奉仕をある人にこの奉仕をっていうふうに任せるっていうことはあるってことを覚えてください。実際神様がパウロに福音を任せたので、彼はあらゆる啓示が神から来ました。そして彼の書いた本は彼の書いた書簡はみんなどれもこれもみんな今でも残ってるんですね。私はかつて思ったんです、書簡の数でね。筆豆っていう人がいるけども、パウロって筆豆だったんじゃないかと思うんですね。でペテロなんかね、無学な漁師だから3通ぐらい、2通か3通ぐらいしか書いてない。でペテロ、パウロって何かって言ったらペペペいっぱい書いてるから、だからいっぱい手紙残ってたと思ってたんですよ。どう思います？で私でもそのだんだんクリスチャン生活を減るにしたがって、そうとも限んないな。もっと暇な人もいたかもしれない。ペトロ忙しいですか？やっぱパウロ忙しいですからね。あっち行ってこうやって福音伝えてね、こっちへ福音伝えてね、ですよね、牢屋に入ってきたりとか、だから訴えられとか、本当に忙しいですから、その合間を見て書いてるんですけども、でももっと暇な人いたかもしれない、準使徒でも。アンデレとかあんまり1回か2回しかない前で来ないとか、ペトロ先生の時1回アンデレだったけど、あとどこに触れてこないとかね。あの人暇だったから時間いっぱい入ってね、暇な人がよく文学賞とか狙ってか、結構書簡にあちこち書いたかもしれない。まあ別にアンデレがそうってそういうことは事実ありません。これは私の想像ですけどね。でもいつも思ってないとかね。でも神様がでもいっぱい書いたから残るんじゃなくて、神がその人にその奉仕を任せた人の手紙は残るというふうに思うんですよ。だから必ずしも筆豆だから残ったって限らないんですよ。結構いっぱい手紙書いてしているかもしれないけども、書いてることはどれもおかしいことばっかりだから神様いつも残さない、そういうふうに思います。で で、ペテルでもヤコブでも、私はこう思ってるんですけども、どう見てもこの教理はまずいっていうのは、やっぱり書簡残ってなかったんじゃないかと思うんですよ。怪しそうなことをちらっと書いたことが時々あるんですよ。モーセとね、サタンがモーセの死体をね、奪おうとしたとか、そういう書いてあるんですよね。どっかで読んだことありますね。モーセ、ミツカイが、ミツカイのガバレルと、ガマレルだかなんだか、ミツカイがサタンとモーセの死体のことで言い争ったとか、これ、聖書に書いてあるんです。読んだこと覚えられますね。ペテロかヤコブかどっちかですよ。で、そんなこと、旧約聖書どこにも書いてないんですよ。これ多分、なんか外転かなんかだと思うんですけどね。だから、そのあたりまで神様は許してるんですけど、それじゃエスカレートして、なんか距離と全然違うもの書簡って残んない可能性ある。まあ、まあ、何を言ってるかというと、要するに、残る残らないってまた別だというふうに言うことを言いたいだけだと、そんな深く考えていいと思いますけども、ただ、神が残した、パウロに明らかにその奉仕を任せたので、その書簡もまたその働きは残っております。そういう意味合いで神が任せたっていうことは非常に大事なことなんですね。で、まあね、パウロのことからレムナントのことを言っちゃうとするとまたスケールが小さいんですけども、レムナントも神がこの終末の啓示だとか、終末の警告ということを神に委ねられたり任せたならば、それはやっぱり主の方法で忠実に行っていきたいというふうに思います。ただ思い込みだったらね、やってもそれって虚しいんですけども、でもいろんな客観的に神が語ったとしか思えないような事柄とか、または確かに神からの啓示だったがこういうふうに従事したということがいっぱいあります。だから食べている理由ですけど、特にアメリカがそうですよね。10年前から獣の国アメリカって言ったってね、その頃アメリカいい国に、ね、思ってた人いっぱいいたし、まあ、あんまりアメリカはまだその頃はドジなことやってませんでしたから、まだ牙を荒らしてませんでしたから、その時はもう本当に教理だけです。そういう考えもあるんですけど、でも今現実にもう10年も経つと食べているんですけども、アメリカでは他の国に先駆けてクリスチャンに対しておかしなことを言ってして、キリストの名によって祈らないっていうことがクリスチャンの間で割と常識になってきてるんですよ。で、前も言いましたけども、だから昨日も言ったように、アメリカの牧師が警察の、まあ、家族の人とかそういう人たちのところでボランティアで行ってメッセージをしてた。そしたらそこで、上のね、その牧師のまた上の人から電話があって、あなたは警察でボランティアでメッセージって言うけども、その時に祈る時はイエス・キリストの名によって祈っちゃダメだって言った。上の牧師が言うんですよ。その牧師さんの上の人がね、教団の理事長だか監督だか、教団長だか何だか知りませんけども言うんですよ。で、それは全く獣化してますよね。で、それってそういうことを聞いてるのは一度二度じゃないし、というか私も実際耳で聞いたんですよ。セミナーの場所があそこの代々木でやったじゃないですか、オリンピックセンターね。あの頃に私はチャーチスクールとかホームスクールの集会あって、それに教えてもらって一回話気に入ったことあるんですよ。その時外人のアメリカの人はいろいろ講師でね、100人 もっと多く何百人か結構多くの人、日本のホームスクールとかチャージスクールの人たちが来て集まってるんですけど、まあ、それはいいんですけども、なんかメッセージしたんですけど、でメッセージはまあまあ、こんなもんだなと思ったんですけど、祈りに注目したんですけども、祈りね、祈ってる祈りで最後にイエス・キリストは何よって祈ります。英語でもな難しくないですよね。 In the name of Jesus Christ ですよね。I pray in the name of Jesus Christ。 このぐらい聞き取れますよね。皆さんと分かりません、ね、Jesus Christ くらいね。ところがその祈りがこうなんかこういう言い方ですよ。天の思考者の名前によってお祈りしますと言ったんですよ。と思ってその時だけすごい気になったんですね。だからイエス・キリストによって祈らないんですよ。
天の思考者ってサタンかもしれませんねえ。じゃあ、アメリカで、だからその時アメリカが来てた人ですよ。だからアメリカこういう常識に結合がなってるなって、そう、もう2、3セミナー、それから4年前ですよ、今からセミナーが始まる前ですから、4年前ですよ、それ。今もっと進んでますよね。
だから、それで何を言いたいのかっていうと、まあ話は戻りますけども、委ねられてるってことですね。だから警告は委ねられてて、そして必要なことを神様は掲示してくださるわけです。そしてそれはどうもパウロの働きっていうのは、パウロとね、誰にでも彼にでもじゃなくって、パウロに任されていたんですよ。でだからパウロは一生懸命張り切ったわけですね。こういう話聞いたことありません、ね、オリンピックでマラソンという競技がありますけどね、マラソンの発祥の話って聞いたことあると思うんですよ。あれはなんですよ、ギリシャのアテネの軍隊かなんかはね、戦争に勝った。でその場所はマラソンとかいう地名ですよね。そこからアテネだかどこかまで走っていった。走っていって、そして我が軍は勝ったってね、一人のその兵士に任せたんですね。この勝利を伝えろってね。で彼は一生懸命走って 42.194 キロぐらいブワーッと走ってて、長いですよね。で走ってそして伝えて、ただあんまりの使い切って行きたいとして亡くなって死んでしまったんですけども、それを記念してマラソンという競技が始まったと聞いてますけども、やっぱり彼は自分にその仕事を任されたんで一生懸命走ったと思うんですよ。と同じようにパウロも誰にも彼にもじゃなくて、自分にこの人の目が任されたって、やっぱり神様はパウロはダメならこいつ、あいつも A も B も C も G もいるから、お前が増えても大丈夫だって、そういう任せ方じゃなかった気がするんですね。パウロに任せたらやっぱり彼にはあらゆる啓示が来てたんですよ。でそういう意味では神様ってすごく律儀な方であるというふうに思います。一人の人を信頼するって、ね、だからそういう意味でなんでレムナントにこうあれもこれもこれも奉仕が来るのかなと思わないでもありませんけども、不満は言ってませんよ、私あの時エレミアが不満言ってるとか言わないでください。不満は言ってませんよいっぱい奉仕がいて感謝だなって言ってるんですけども、やっぱりそれってパウロにいろんな啓示が来たエレミアで非常に感謝なことだというふうに思います。だからそういう意味合いでは、任せられてるっていうのはやっぱりそれに応えていきたいかなというふうに思うんですね。任せられてるってことはできるというふうに思われてるんだろうと思うんですね。自分ではダメだと思っててもそう思ってくださって非常に感謝だと思うんですけども、それは肥やしていきたいかなと思います。でそれは任せた以上やっぱりパウロにもいろんな道を開いて、あらゆる啓示を神様が開いたり、また語る力を与えてくれたと、同じようにレブラントにもいろんな、ね、道を開いてくれたり、または力を与えてくれたり、ね、いろんなニュースレターの門だとかね、またはインターネットの門だとか、またセミナーの門、また最近では出版の門とかね、あらゆる方法を開いてくださってますけども、でそういう意味では真実な方でありますので、我々もこの七節という、福音を委ねられている、だから啓示をですね、すいません啓示を委ねられている、こういうことに関しては考えていきたいというふうに思います。で9節、そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが、私とバルナバに交わりの印として右手を差し上げました。それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが活力を受けた人々のところへ行くためです。ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そういうことなら私も大いに努めてきたところですということですね。だからヤコブとケパとヨハネ、ヤコブとペテロもヨハネも、このパウロと手を伸べて握手をして、そして、どちらにもこのことに関して、この福音に関して、合意があったということになります。だからこのパウロの福音というのはある意味では、別にキリストとか十字架と無関係であって、まさにその流れの中のものだということにこうやって認められていったということ、神様はそれに道を開いたら、そう開かれていくわけです。同じ意味合いで、 エマントに関してもそれが本当に神から来たものならばあんまり心配することはないということです。我々がそんなにしゃかりきになってえらい無理な宣伝しなくったって事実がって言ったんですけどね、世の中がかねてから我々に示された啓示の通りになってきますので、心配することはないわけであります。実際アメリカはね、頼まなくったって獣の様子を示してますし、それは凄まじい形ですよね。繰り返してるんですけども、前代未聞ですよね。キリスト教国でね、牧師が家庭集会してメッセージしただけで逮捕されて、これって何かっていうと、我々が週末の啓示が理解してるときに大体筋道わかるんですよ。それは黙示録13章で言われているように、なんでそういう家庭集会に行って牧師が逮捕されたかというと、これから公な教会にずっと権力が集中されて、そしてそれ以外の教会を認めないって方向にアメリカが、それこそ黙示録13章に書いてあるようにそういう方向に行くんですよ。で、黙示録13章で例えで書いてあるように、その手に印、獣の印はない人以外は売ること、誰も売ることも買うことも許さないって、これは縦の銘がありますよ。売り買いは上がないですからね。だからそういう教会関係の奉仕っていうのは獣の印っていうか獣の霊を受けた人がやっちゃダメだっていうことで、だからそういう勝手に、ね、その家庭集会をね、許可を受けるにやっちゃダメだっていう方向ですね。だからそういう方向です。でもその時、まあ繰り返してるんですけども、我々は何をしなきゃいけないかってこともはっきり明確に示されてます。それは下流の祭りですね。だから地下教会を作ってことですね。で、これは聖書の中で、それは彼だから何度も何度も我々が言ってることですけども、だから、あらゆる事柄がこれから嫌でも王でも地下教会を考えざるを得ない時代に入っていく。アメリカをはじめとしたキリスト教会ですね。現実がそうですからね。皆さんがアメリカに行ってどう思いますか。ねえ、イエスは何よって祈らない教会とかね、同性認めちゃってる教会って、嬉しくて行きますか。だんだんだんだん遠くなっちゃいますね。でかといって信仰やめちゃうわけいかないですね。結局は地下教会になってくるんですね。だからかねてから言ってることです。で、それは神様がもうね、何千年前から聖書の中で啓示していることですよね。そういう意味では我々が示されていることはまさにその通りなんです。だからこれは別に宣伝しなくてだってその中に。だからそういう意味で委ねてあるってことは大宣伝する必要はありません。ただ知らなきゃいけないことは別にそれで粘ることはありませんけども、やっぱりそういうことってあるんだってことです。パウルが福音に委ねられたように、やっぱり始末の啓示に関してもやっぱり誰か委ねられるってことがあるわけです。それが絶対レミナントだとまでは言いませんけども、誰か任されている人はあるはずなんです。だからそれに関してはもし誰かが任されたら、その人は忠実に行わなきゃいけないってことです。それがたまたまレミナントなら、レミナントはすべきことしなきゃいけないって、それだけのことなんですね。自分たちに来てないものが来てるっていう必要はありませんけども、しかしもし来たらしなきゃいけないっていうことですね。だどちらにしても、あらゆるものですね、掲示を見てきたいと思います。じゃあ以上でお願いいたします。